大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。11月30日、今月最後の土曜日ですね。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。いや、もう明日から12月という時期にしては、今週も暖かかったり寒かったり、陽気が安定してなくてね。まあ平年に比べれば寒くはないという師走の到来ですかね。そういえば先週末あたりからテレビのコマーシャルや新聞の折り込み広告でもブラックフライデーという言葉をたくさん耳にしたり目にしたりするようになりましたけども、日本でもそろそろ定着しつつあるんでしょうかね。でも例えば子供に、ねえねえブラックフライデーって何って聞かれたら、あなたはちゃんと答えられますか？私は漠然と、西洋ではクリスマスの1ヶ月前あたりの週末金曜日からデパートや大型店などが年末商戦に入るのをそう呼ぶんだと勝手に思い込んでいましたけども、じゃあなんでブラックなのかというところまでは知らなかったですね。そこでちょっと調べてみたら、やっぱり発祥はアメリカで、1950年代から60年代あたりから使われているようですよ。11月の感謝祭、これはサンクスギビングデーですかね。それが11月の第4木曜日で、その翌日金曜日からクリスマスまでをブラックフライデーと呼んだのが始まりのようですね。消費者の財布の紐が緩んで、クリスマスに向けていろんなものを買うから、こんなセールやってますせーと、1ヶ月にわたって大 PR をするんですね。まあ諸説あるようですが、今ではお店が黒字になるからブラックというのが定着したようです。じゃあ日本ではいつ頃から使われ始めたかっていうと、これが意外に最近でしてね、2014年にアメリカから進出してきたおもちゃの大型店のチェーン、あのトイザラスだって言うんですから、いやー、いくら日本人が新しいもの好きとはいえ、たった10年でこんなに使われるのっていうぐらい、あちこちで見聞きしますよね。大型家電の店からホームセンター、スーパーにコンビニ、テレビの CM でも普通に出てきますからね。やっぱりこれは広告宣伝業界が主導して広めてきたに違いないと推測はしているんですけども、それとスマホの普及に伴ってお気に入りのお店を登録してあれば、そこからダイレクトメールなんかも届きますしね。いつの間にか生活に入り込んできた言葉ですね、ブラックフライデー。だからといって我が家ではこれからクリスマスまで大きな買い物をする予定はありませんしね、特に影響はないですけども、まあそれはそれでつまらないといえばつまらないかな。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました今週の1曲目、郷ひろみさんの1976年昭和51年のヒット曲、寒い夜明け。この曲は先日亡くなった漫画家の梅津和夫さんが作詞家としても活動していた頃の作品の一つなんですね。今週の1曲目は郷ひろみさんの寒い夜明けでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーで聴いていただくのは1970年代を代表するヒット曲の一つ、太田裕美さんの木綿のハンカチーフのカバーです。1975年、昭和50年の暮れに発売されまして、翌76年に大ヒットしましたからね。当時中学生、高校生、大学生だったっていう世代はまず知らない人はいないっていうぐらい流行りましたよね。レコードは87万枚売れています。ですからその後カバーした人もとっても多くて、主だったところだけピックアップしても、桑田佳祐に原田知世、斉藤由貴、稲垣潤一、スピッツにスターダストレビュー真心ブラザーズ、新しい人では綾瀬はるか、生き物係、上白石萌音なんていくつでも出てきます。中には演歌の天童よしみとか洋楽のノーランズなんていう変わり種もありますけどね。この人もと意外だったのは椎名林檎さんですね。かなりジャンルが違う音楽をやっているっていうイメージですもんね。その椎名林檎さんといえば、今年も大晦日の NHK 紅白歌合戦の出場メンバーに名を連ねていまして、もう出場は9回目だそうですけどね。毎年見るたびに、今年はこんな曲歌ってたんだと、紅白で初めて聴く歌ばっかりだし、衣装も含めてどんなユニークなステージを見せてくれるかも楽しみの一つではありますよ、私は。
1978年昭和53年埼玉市生まれで、今週11月25日に46歳になっています。高校生の時にはホリプロのタレントスカウトキャラバンにも出たことがあるとか、もうその頃から芸能志向だったんですね。そして1998年20歳になる直前にプロデビューして、小沢健二やピチカート5の渋谷系に対抗したのか、あるいは誰かが勝手につけたのか、彼女のちょっとパンクなサウンドは新宿系なんて呼ばれたのがブレイクのきっかけでしたね。今ではソロ活動の他に東京事変というバンドのメインボーカルもやっていますけども、2002年には初めてのカバーアルバム歌い手冥利その1ってのを出しているんですが、木綿のハンカチーフはそのアルバムに入っています。オリジナルの太田裕美さんのは一人で全て歌ってますけどね。この椎名林檎バージョンは都会に出た彼のパートを椎名林檎さんが歌って、その彼と手紙のやり取りをする田舎に残された女の子のパートは松崎奈緒さんという女性が歌っています。あんまり名前は知られていませんけども、 NHK のテレビで18年も続いている人気番組ドキュメント72時間のエンディングの曲川べりの家という曲を歌っている人です。大人になってゆくのはっていう歌い出しのあれですけどね。そう紹介すれば声を思い出す方も多いんじゃないでしょうか。ではその曲、伴奏は椎名林檎らしくかなりハードです。椎名林檎と松崎奈緒が男女の掛け合いの形で歌っている木綿のハンカチーフ。作詞はこの曲が出世作になった松本隆さん、作曲は1960年代の後半以降、多分日本で一番ヒット曲を生んだ天才堤恭平さんですけども、その堤さんもあの曲がこんなハードロックのような伴奏で歌われるとは思っていなかったでしょうね。今週の蔵出しは椎名林檎と松崎奈緒のコンビの木綿のハンカチーフでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま上映中の新作映画は、全国公開に先駆けて先週から長野県内で先行上映が始まっている中野市出身の作曲家中山新平の生涯を描いた新平歌こそすべてです。今月に入ってからインフォメーションで長野グランドシネマズでの監督や出演俳優の舞台挨拶のお知らせをしてきましたけどね。中山新平が信州の出身というだけでなく、去年2023年の秋から今年の4月までロケをしたのも長野市や須坂市をはじめ中野、上田、松本、それに佐久、東海、長和町に青木村と、ほとんどのシーンが明治、大正、昭和の初めにかけての近代遺産ともいえる建物を使って撮影されています。きっとここ見たことがあるぞっていう場所が出てくると思いますよ。その上、音楽の歴史では名前を聞いたことがあるシャボン玉の作詞者野口宇城をはじめ、東京音頭の作詞者西条八十、新平の師匠的な存在の島村宝月、それに松代町出身の松井須磨子や東京行進局の佐藤千夜子といった日本の近代音楽の礎になった人たちとの交流がリアルな形で描かれています。その主人公中山新平を演じているのは歌舞伎役者の中村芝翫さんの息子ということは、三田寛子さんの息子、男の子3人の長男中村橋之助さんです。まあお父さんはいろいろスキャンダルもありましたけどね。そのいいところとお母さんの愛嬌があるところも受け継いでいます。18歳から65歳まで中山新平の生涯を一人で演じています。野口宇城は三浦貴博、西条八十には渡辺大、島村宝月は尾形直人、そして日本初のレコード歌手になった佐藤千夜子に扮しているのは津川雅彦、浅岡幸二夫妻の娘の真由子と二世俳優が顔を揃えた形になっています。さらにエンディングテーマで流れてくる命短し恋せよ乙女の歌い出しでおなじみのゴンドラの歌、これももちろん中山新平の作曲ですけどもね。歌っているのはやはり長野県出身、今年84歳の上條恒彦さんがなんと11年ぶりにレコーディングした曲を聴かせてくれます。他にもカチューシャの歌やあの街この街といった私の世代でも子供の頃学校の音楽の授業で習った誰もが口ずさめる曲が流れてくるたびに、これも中山新平が作ったんだと思うと日本の音楽の黎明期のことがたくさん発見できる感じです。ただストーリーの中でもちらっと触れられますが、 同じ信州北信出身の高野辰之が作詞したふるさとやおぼろ月夜なんかに比べると、そうした文部省唱歌とは相反する自由さを求めていた赤い鳥運動に賛同していた新平のスタンスがわかるような気がします。新平の妻敏子を演じた志田未来、彼女の抑えた演技がなかなか良かったですしね。他に脇を固めるのが中越紀子、高橋由美子、酒井美紀、辰巳拓郎に尾身俊則といった人たちで、ナレーションは岸本佳代子さんが務めています。今は長野県に住んでいる高山誠二郎監督が各地でいろいろ歴史を調べたり、地元ならではの細かいところも表現されていまして、とても深みのある作品です。改めて思うのは、中山新平は人との出会いに恵まれていた、これも運の良さ、それも人生と感じましたね。今週ご紹介した新作映画は、作曲家中山新平の生涯を描いた新平歌こそすべてでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている恒例の人気シリーズ午前10時の映画祭ですが、今週の上映作品は1930年代のロサンゼルスの悪徳を描くフィルムノワールの一品、ロマン・ポランスキー監督のチャイナタウンです。主演はジャック・ニコルソンとフェイ・ダナウェイ。この作品は12月5日までの上映ですので、お見逃しなく。そしてこちらは美味しいお知らせです。グラシネのポップコーンがリニューアルしました。今までよりサクサク感がアップしたポップコーンは、思わずパクパク食べ続けてしまってやみつきになりますよ。さらに美味しくなったポップコーンをぜひこの機会にご賞味ください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
この番組は毎週水曜日に録音しているもんですからね、録音番組の宿命として辛いところは、その後週の後半に報道されたニュースなどに対応できないことでして、まあいきなり言い訳じみたことを言ってすいません。何が言いたいかっていうと、先週半ばに公表された詩人の谷川俊太郎さんが亡くなったというニュースを先週取り上げることができなかったっていうのを残念に思っているわけですよ。11月13日、92歳で亡くなっていたんですよね。2年ほど前だったかな、何かのテレビ番組を見て、90を過ぎてもお元気だなぁと思っていたもんですからね。そこで今週のこのコーナーはちょっと遅くなりましたが、詩人として以外に絵本作家や脚本家などマルチに活躍していた谷川俊太郎さんが関わった映画の曲を聴いていただきましょう。1931年昭和6年に今の東京杉並区に生まれた谷川さん、20代の頃から詩集を出したりして、その昭和30年代から石原慎太郎、大江健三郎、寺山修司に浅利啓太、永六輔、真由住敏郎といったジャンルを超えた人たちと若い日本の会のメンバーとして交流が始まっていたんだそうです。そして映画との関わりは、1964年昭和39年の前の東京オリンピックの記録映画を市川崑さんが監督して作りましたけども、彼を師匠と仰いでいた谷川さんはこの記録映画の脚本を部分的に担当しているんですね。自ら市川崑の弟子と称していて、1971年昭和46年のルノーベルレーと朝岡瑠璃子さんが共演した愛再びとか、1973年の証券萩原健一さん主演のまた旅では脚本をすべて手掛けて高い評価を得ています。そして1978年昭和53年に公開された手塚治虫さん原作の漫画の特撮アニメ映画火の鳥でも脚本を担当しているんですね。作品自体は実写とアニメーションを合成したシーンの出来が悪くて、市川崑監督自身も後にあれは失敗作だったと言ったくらいだったんですが、草刈正雄に大原玲子、由美香織、中台達也、高峰美恵子に江守徹、若山富三郎に吹雪純といったキャストの豪華さもあって、それなりのヒット作になりました。ただ主題歌として作られた松崎しげるさんが歌った火の鳥は本編では使われなくて、結果としてイメージソングという扱いになってしまいました。もちろん作詞したのは脚本も担当した谷川俊太郎さんで、作曲とアレンジは映画全般の音楽も手掛けたフランスの巨匠ミシェル・ルグランでした。では今週はその曲を聴いてください。レコードですからちょっとパチパチ言うかもしれません。 松崎しげるさんの火の鳥。火の鳥は私、手塚治虫さんの原作の漫画全部読んでますけどね。この市川崑監督の作品にしても、その後作られたアニメ映画にしても、原作の奥深さをしっかり表現できているものは未だにないと思っています。個人の感想ですが、今週のタイムスリップムービー室は、先日亡くなった谷川俊太郎さん追悼の気持ちも込めて、実写とアニメの合成だった市川崑監督の火の鳥の主題歌、松崎しげるさんの曲でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市のハージー・ジョリソンさんです。先週特集されていた森本秀夫さんの歌を聴いて懐かしさが溢れてしまいました。テレビアニメタイガーマスクのオープニングとエンディングの曲両方ワンコーラスずつと、トシ伊藤とハッピー&ブルーの星降る街角ね。ああやって並べて聞いてみると、さすがにタイガーマスク時代の声は、まだ寝れていない声というか、若かったですよね。タイガーマスクのテーマでは、子供時代に見ていた記憶が蘇り、虎だ、虎になるのだと、ついついつぶやいてしまいました。かっこ笑い。あのアニメのタイガーマスクって、ちょっと絵の作りが雑で、私絵面はあんまり好きじゃなかったんですけども、ジャイアントババとか、アントニオ猪木とか、フレッド・ブラッシーにデストロイヤーとかね。プロレスラーはすべて実名で出てましたからね。すごかったですよね。そしてハージ・ジョリソンさん。星降る街角はカラオケ屋さんや飲み屋で誰かが歌うと必ず愛の手が入りましたね。そうそう。特に最後のあの街角の後、角角角角街の角ワンチューと、そこにいたお客の皆さん老若男女全員が歌っていた本人よりもでかい声で叫んでいたのを思い出します。ああ、私が聞いたことがあるのはね、角角角角曲がり角でしたよ。こういうのも地域性とかで歌詞が違ったんでしょうかね。新入社員の頃その場面に遭遇して結構ビビってしまったのを思い出しました。かっこ笑い。私もあの頃20代前半でしたからね。その星降る街角の店中大合唱の場面には何度か遭遇しましたけど、正直言って苦手でした。だからハージ・ジョリソンさんがビビってしまったのはよく理解できますよ。その時の気持ちね。そしてこちらは長野市の猫道探検隊さんです。我が家では夕飯を食べながら朝ドラと昼の朝ドラ再放送を見るのがすっかり日課になっています。ああ、録画したのをみんなで見るわけですね。先々週まで放送していたチュラさんは20年前ということもあって古臭さは否めませんでしたが、当時は私朝ドラを見ていなかったので、内容も出演者も誰が出ていたか知らなくて楽しむことができました。ああ、菅野美穂若いなとかね、達也くんやっていた俳優はその後どうしたんだろうとか、そんな感じでしょうか。そして先週からはカムカムエブリバディが始まりましたが、好きな作品で当時も一生懸命見ていたので物語の展開もほぼ覚えていますんで、再放送するには少し早すぎる気がしていまいちなんですよね。はい、同感です。で、本編の朝ドラおむすびですが、はいはい。出演者で一番驚いたのは緒方直人さん。亡くなったヒロインの親友のお父さん役で出演されていますが、昨日までわかりませんでした。顔もだいぶ変わっちゃいましたし、かっこ年取られたしと書いてありますが、でも一番の原因は録画で見ているので、最初の歌の部分を飛ばして見てますから気がつかなかったんです。あそこに出演者の名前が順番に出てきますからね。その字をこれまでずっと読んでいなかったと。それでも癖の強い緑子さんと、もう NHKBK 制作の御用達ですよね、木村緑子さん。それから固定深夜さんはすぐわかりましたが、それは体型でわかりますよ、体型で。トラちゃんの後で大変だとは思いますが、おむすびも少しずつ面白くなってきていると思うので、今後の展開が楽しみです。そう、栄養士になるために神戸にやってきてからはね、クラスメートの山本舞香さんとか平優奈さん、彼女はあのサッカー日本代表の長友選手と結婚した平愛理さんの妹ですよね。それとこの間をまた出てるなと発見したのは、ゆいちゃんのボーイフレンドで社会人野球に入った彼氏の勤める会社の社員食堂のマスターみたいな存在が三宅博樹さんですよ。劇団大人計画、彼も NHK 大阪 BK 制作の朝が来たにも出ていましたからね。 結構大阪制作に呼ばれる俳優さんって何人か目立つ人いるんですよね。まだセリフは少ないですけども、今後社員食堂でどんな役割を果たすのか、そういう細かいところにちょっと注目してます。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji です。また FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ送ってみてください。そしてファックスの宛先の番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたメッセージは、須坂市のドッキリカメラ -33 さんです。この33さんっていうのもなんか笑えますね。今日はカーリングの神様を見に来ました。映画のことはこの番組で知って、それが明日までって言うんで慌ててやってきましたけど、とっても良かったです。少しうるうるしてしまいました。そう、やっぱり若い人が目標に向かって頑張っている姿っていうのはね、いつの時代もちょっとした感動を呼び起こしますよね。私も監督の舞台挨拶で司会をさせてもらったり、元日本代表メンバーだった市川美代さんと電話インタビューしたりしましたけども、カーリングの神様はカーリングを題材にした今風のスポーツ根性物語ですよね。田中玲奈さんがお母さん役で出ていましたが、はいはい、彼女のデビュー作だったかな、頑張っていきまっしょいを思い出しました。女子高校生がボート部を作るお話で、ちょっと共通点がありましたね。確か頑張っていきまっしょいは最近アニメ化されて、また新作が作られましたよね。やはり歴史はいろんな形で巡ってくるんですね、そういう風に。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、季節に合わせてアバの初期の曲です。落ち葉のメロディー。お送りしたのは1974年のアバの曲、落ち葉のメロディーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は17巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林麻美、近藤雅彦、マッチ、小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフに小林明子、そして高坂みゆきに昭和の時代の米米クラブと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、13巡目は3組3曲、国生さゆりに小坂さんは明子に京子、14巡目はゴールデンカップスや後藤久美子などなどかけまして、15巡目は小林幸子さんの3曲をやりました。そして前回16巡目は小室仁氏にコンセントピックスなどなどかけてきて、先週コーナーの最後のところでは、今週は子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやりますよとご紹介したんですけども、ヒントに出した九重由美子さんのコメットさんの主題歌がどうしても見つからなくてね。反対に寺内貫太郎ではなく小林亜星さんの歌った曲がなんとか揃いましたんで、今週のインデックスは作曲家小林亜星さんの歌手としての3曲を聴いていただきましょう。1932年昭和7年の8月、東京の今の渋谷区に生まれて、3年前2021年の5月30日に88歳で亡くなっているんですが、7歳から8歳にかけて戦争の末期にはお母さんのふるさとだった佐久に疎開したこともあるんだそうですね。小林亜星さんといえば、とにかく創世期のテレビのアニメの主題歌とか CM ソングのパイオニアとして活躍した人で、3年前に亡くなった時には蔵出しのコーナーで明治チェルシーの CM ソングとか、日立グループのこの木なんの木、 それに日生のおばちゃんとか積水ハウスの歌など CM ソングをメドレーでかけました。ただそれ以外にも作曲家としては都はるみさんの北の宿から、ダカーポの野に咲く花のように、それから意外にもレコードで一番売れたのはあのピンポンパン体操で200万枚を超える大ヒットになっているんですよ。アニメの主題歌はテレビの初期の狼少年ケンや魔法使いサリー、秘密のアッコちゃん、科学忍者隊ガッチャマンのオープニングテーマとエンディングテーマ、漫画日本昔話の人間っていいなをはじめ、数え出したらキリがないくらいです。慶応大学の経済学部在学中から音楽に目覚めて、ラジオ体操第一の作曲者である服部忠さんに弟子入りしています。まず1961年昭和36年に作詞作曲して広田美恵子さんが歌ったレナウ娘が注目されて以降、 CM ソングやアニメの主題歌の依頼はひっきりなしという売れっ子でした。それが1974年昭和49年にスタートしたテレビドラマ寺内貫太郎一家の主役に抜擢されて俳優としてデビューするんですね。そこでそれまでは長髪だった髪の毛をバッサリ職人かたぎの角刈りにします。仕事は固い石屋で、頭も固い貫太郎が劇中で歌を歌うことはなかったんですけども、唯一出演者全員で合唱したのがこの曲でした。番組スタートの1974年の秋に発売されたリンゴが一つ、伴奏はいかにも番組のオープニングテーマと連動している井上隆之バンドの音っていう曲ですね。作詞は阿久悠さん、作曲はもちろん小林亜星さんです。メインで歌っているのは貫太郎の息子の周平役をやった西城秀樹さんの恋人役の池田桃子さんとのデュエット。インデックス今週小林亜星さんの1曲目はリンゴが一つでした。ドラマの平均の視聴率が 31% だったそうですからね。これで一躍有名になって顔も知られるようになった小林亜星さんですが、当然俳優業だけでなく作曲家としての仕事も続けていくんですけども、次にかけるのはそのだいぶ前、1968年昭和43年にサントリーのウイスキーオールドの CM ソングとしてスキャットバージョンが放送された人間皆兄弟夜が来る。この曲最初は男性のスキャットだったんですけども、その後小林亜星さん自身が日本語で歌詞をつけてマーク・ハマという別の名前で CD が発売されました。初めて CD 化されたのは1995年です。2曲目はマーク・ハマこと小林亜星さんの歌夜が来る。この曲が使われた時のサントリーオールドの CM のキャラクターは長塚京三さんでした。インデックス今週の小林亜星さんの2曲目は夜が来るでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は17巡目の子、ちょっとした事情がありまして歌手としての小林亜星さんの曲をお送りしています。アニメの主題歌や CM ソングは放送の歴史に残るような有名な曲をたくさん残しているんですけどね、亜星さん自らが歌った CM ソングっていうのは意外に少ないんですね。そこで今日は1965年昭和40年に作曲して翌年新しいバージョンを自分で歌った潜在の CM ソングブルーダイヤと、80年代の終わりから CM に使われて90年代に入ってからは自分でも CM に出演していたパッとサイデリアありましたね。この2曲をメドレーでどうぞ。小林亜星さんの CM ソングブルーダイヤとパッとサイデリア、メドレーで聴いていただきました。どちらも CD 化されたのは2000年以降ですんでね、音源として今でも聴けるのはそのおかげなんです。ちなみにサイデリアを運営していた会社は今はもうないんだそうです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週17巡目の子は作曲家小林亜星さんの歌手としての3曲を聴いていただきました。ということでこのコーナー来週はサに行きます。サはこれまで斉藤由紀、佐野元春、沢田研二に桜田淳子、西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子の後はサザンオールスターズ、それからさだまさしのソロ、アニソンでは佐々木勲、そして坂井正明、相良直美、サーカスに坂本九、財津和夫のソロと、ここまではすべて3曲ずつかけてきたんですけども、前回16巡目は3組3曲、佐藤宗幸に桜玉子、斉藤哲夫とかけまして、 来週もさで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。1970年代の初め、 NHK の朝ドラ鳩子の海で天才子役と言われた女の子が、後にみんなの歌で歌っていたつとむくんの歌とか、最近映画化された埼玉県をいじる漫画の元になった歌とか、何か思いついたのがありましたらば、メッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週はまず善光寺下のおひでさんからのメッセージからいきましょう。23日に恵比寿港の大演歌大会が開催され、なんとプログラム8番ミュージックスターマイン映画キングダムの主題歌でしたが、花火を打ち上げる BGM がそれだったんですね。そのスポンサー紹介で長野グランドシネマズとアナウンスされていました。早いうちに読まれたので協賛金を奮発されたんじゃないかと思った次第です。あれってやっぱり早い方で読まれるとその分値段が高いんでしょうか。またスタッフに聞いておきます。そうやって利益を花火で還元してくれる長野グランドシネマズにせっせと通って応援しなきゃです。いやいや、従業員一同このコメントを聞いたらば喜んでると思いますよ。なので早速神さんが今日続編室井慎治生き続けるものを見に行きますって言うんで、奥様がシネマスタジオの前で手を振ってくれましたから、ちょっと外へ出てお話をしましたよ。そして最後はラジオネームサザエ様、年齢16歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは、先日期末テストがあって、先週番組で大岩さんが予想していた通りですがね、やっぱりそうだ。ですからメッセージを送るのは1ヶ月ぶりです。さていよいよ寒くなってきまして、我が家でもこたつを出しました。それから学校でもストーブが入りましたよ。しかし私の席はストーブにかなり近いところなので暑いです。これは僕も経験がありますね。鉄のだるまストーブ、どんなものかちょっと調べてみてくださいね。これからますます寒くなってくるので、大岩さんそしてリスナーの皆さんも風邪などには十分ご用心ください。これから12月年の瀬で何かと忙しい時期に入りますからね。風邪ひいて寝込んじゃったりすると本当時間がもったいないですからね。無理してひどくしないようにお互い気をつけましょう。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。